こんにちは。こちらは猫の懐、ネギウムです。特許庁のサイトから落としてきたパチンコやゲームの特許の請求項をひたすら解説します。番組を聞いてくれるお友達は、特許庁から明細書をダウンロードして、該当箇所を見ながら聞いてくれるとよりわかりやすいよ。本日はパチンコの特許です。最低限のパチンコの知識がないと何言ってるか分かんないからね。例えば1種セブンキ、2種3種権利物、保留先読み、連続演出、疑似連、大当たり小当たり、各辺高ベース低ベース、意味分かるかな。分からないとちんぷんかんぷんだから、まあ別途初心者用のサイトがあるので、そういうところで確認してみてください。ではでは、本日解説したいと思いますのは、出願番号特願2019年117265、出願人は三強です。出願日は令和1年6月25日、無効調査する場合は分割出願なので、親の現出願日の平成26年5月28日にちゃんと注意して検索してみてね。ちなみにこの現出願拒絶されてます。はい、早速本件特願2019年117265行ってみましょう。特許請求の範囲は、請求項は1項のみです。構成要件にまず分節してみましょうかね。本日は A から J までになります。はい、特許請求の範囲、請求項1、 A 可変表示を行い、遊戯者にとって有利な有利状態に制御可能な遊戯機であって、 B 可変表示に対応する特定表示を表示する特定表示手段と、C 前期有利状態に制御されるか否かを判定する判定手段を備え、 D 特定表示の表示対応は通常対応と特殊対応と特別対応とを含み、 E 前期判定手段の判定結果に基づいて特定表示を特別対応により表示する特別演出を実行可能な特別演出実行手段と、 F 特定表示の表示対応が変化することを示唆する変化示唆演出を実行可能な変化示唆演出実行手段と、遊戯者にとって有利な第一価値が付与されるか、前期第一価値よりも遊戯者にとって不利な第二価値が付与されるかを示唆する有利価値示唆演出を実行可能な有利価値示唆演出実行手段とをさらに備え、 H 前期特別演出実行手段は前期有利価値示唆演出実行手段により前期第二価値が付与されることを示唆する前期有利価値示唆演出が実行されたときは、該有利価値示唆演出が実行される前とは異なる頻度で前期特別演出を実行可能であり、 I 前期変化示唆演出実行手段は特定表示の表示対応が変化する第一変化示唆演出と特定表示の表示対応が変化しない第二変化示唆演出等を実行可能であり、 J特定表示が特殊対応により 表示されているときには、特定表示が特殊対応により表示されていないときに比べて、高い頻度で前期第二変化示唆演出を実行することを特徴とする流域。まあ、こんな感じで分けてみました。もっと細かく分ける人もいるし、もっと大雑把な人もいると思います。まあ、好みの問題もあるし、なるべく細かい方がいいっていう方もいますが、まあ、私はこんな感じでやっていきます。はい。早速、この特許の内容を理解するために、何が目的なのかなっていうのを最初に見る必要があると思うので見てみましょう。はい、ですね、段落2から3にですね、背景技術っていうのが書いてありますね。だいたいみんなここをちゃんと見てから、内容を理解を進めていくっていう形になってますよ。はい、で背景技術なんですけれども、ですね、従来技術として、特許文献1、特会2010年の1194-795広報、これサミーの出願ですね、これが具体的に挙げられてます。で、ここにはですね、可変表示の結果がですね、外れの場合でも特定のなんか特別なね表示結果だった時にはその後のリーチ演出が行われる頻度っていうのが高くなるようなテーブルっていうのを、わざわざ使って、まあ、演出を決定していくということが書かれてます。具体的にはどういうことなのかなって、この、ですね、特許文献1を見てみますと、だいたい段落の49とか50あたりにですね、例えば特定表示結果として、まあ、チャンス名っていうのがあって、そのチャンス名の 名の数っていうのは、331とか442なんかでですね、まあ、デジタルのディール表示が停止した場合、その後の、まあ、変動表示、まあ、次に回転した時にですね、リーチ演出が、まあ、何回か、あと何回かはリーチ演出が起こりやすくなるんだよ。そんなゲーム遊戯機が、記載されてます。まあ、要するに、ですね、まあ、結果としては当たりじゃなくて外れの表示しかされないし外れなんだけれども、ちょっと期待を持たせるような思わせぶりな結果を表示させてですね、リーチ演出を、まあ、その後増やしていって、まあ、当たるかもしれないっていう期待を煽る演出っていうのが、まあ、従来技術としてあったというふうに、解説がされています。はい、それでですね、その従来技術っていうのは、まあ、何が問題かっていうとですね、段落4を見てみると、まあ、なんかリーチ演出の頻度が変わって、リーチ演出の頻度が増えることで、まあ、期待を煽ることができるんだけども、まあ、なんていうんですかね、1回の可変表示で、まあ、この後期待ができるなっていうふうに思えるんだけど、まあ、それだけしかないから面白くないと。でもうちょっとなんか面白くするにはいい演出があるんじゃないかなということで、本願の発明がされたと言っています。まあ、あのパチンコの演出の目的っていうのはこんなのが多いですね。従来技術はつまんないので、本件では、まあ、その技術を改良して楽しくしました、遊戯者にとって面白いものになりました、よかったですね、それしかありません、正直言ってね。はい、そういうことですと。でどういうふうに面白くしていくのかなっていうのが、まあ、今回の、肝になってきます。はい、まあ、せっかく構成要件に分けたのでですね、まあ、まあ構成要件ごとにこの発明を見ていきましょう。はい、ではいきますよ。 A、 可変表示を行い遊戯者にとって有利な有利状態に制御可能な遊戯機であって、これ当たり前のことですね。可変表示っていうのは、 図の1を見てくださいね。はい、図の1にある5番ですね。5番でこの777って書可れている、ここで可変表示を行いますよと。はい、で有利者にとって有利な有利状態に制御可能っていうのは、例えば段落6にですね、有利状態っていうのは大当たり状態っていうふうに書いてありますと。大当たりになると有利になって玉がたくさん出てきて嬉しいですよってことですね。はい、次で構成要件の B に行きます。で可変表示に対応する特定表示を表示する特定表示手段と。で、この特定表示手段、段落の30、もう一度図1を見てもらうと、先ほどの5番の演出表示装置のことですね。この777が表示されてますね。でこれのことだろうと。で、ここでですね、特定表示っていうのがあるんですけども、これは何のことだかよく分かんないと。で分かんないので、後に明らかに なっていくだろうということで今はスルーしておきます。はい、次 C、前期有利状態に制御されるか否かを判定する判定手段と備え。はい、判定手段ですね。これは、段落99を見てください。段落99にはですね、CPU の103かな、103が、乱数を使用して大当たりかどうか決定するっていうふうに書いてありますね。当たり前のことなんですけど、例えば指導校っていうところに遊戯球が入賞すると、入賞したっていうことをね、センサーが感知するとですね、乱数を発生させてですね、この球が大当たりになるか外れになるか小当たりになるかどうするかっていうのを決定しますということですね。はい、これも当たり前のこと。次に行きますよ。 D、特定表示の表示対応は、通常対応と特殊対応と特別対応とを含み、たくさん出てきました。この3つの表示対応っていうのは全部別々の表示対応ですよっていうことです。で、これはどの辺に書かれてるかっていうとですね、まず最初に書かれているところっていうのはね、段落266ですね。で、図25も一緒に参照してみてください。この特定表示ということは、A で出てきましたね。特定表示 A じゃない、すいません、B ですね。 B で出てきました、特定表示とは何ぞやということが分かります。でその、段落266を読むと、どうやら保留表示のことみたいですね。はい、で保留表示には通常対応、おそらく弾が入ったよ、保留されてるよっていうことだけが分かるような対応と、特殊対応、色が変わるか模様がついてるかっていうことなんでしょう。でもう一つ特別対応っていうにはっていうのがあって、これにはですね、第一特別対応または第二特別対応、模様かなんかが違うんですかね、そういうのがあるっていうふうに言っています。ここでは、その辺で留めておきます。後ろの方で、もうちょっと、内容が明らかになっていくので、その際に順次解説しますよ。はい、じゃあ E に行きますね。で E、 前期判定手段の判定結果に基づいて特定表示を特別対応により表示する特別演出を実行可能な特別演出実行手段と。ここは、これも段落の266とか図25を参照すればいいですかね。演出制御用の CPU がですね、保留表示を変化させて表示させるっていうことが記載されています。で、そうですね、 正規項では保留表示のことを、まあ、特定表示っていうふうに言っていますけれども、明細書の中身では、これは保留表示というふうに言い換えていますね。で、こちらの方私も、まあ、保留表示という方が馴染みがあるので、そっちを使っていきたいかなと思います。はい。で、次 F に行きましょうかね。 F、特定表示の表示対応が変化することを示唆する変化示唆演出を実行可能な変化示唆演出実行手段。はい。これもですね、段落271とか272に飛んでみましょうかね。ここはね、保留変化、まあ、保留球の表示が、まあ、色とか模様とかが変化すると、まあ、その変化を変化する前に教えてくれるような演出があるというふうに言ってますね。で、それは先読み演出と言いますが、その先読み演出が、まあ、保留球の表示が変化する前に実行されますよっていうことが書かれていますね。はい。で、まあ、この辺まではなんとなく、まあ、よくある、まあ、当たり前の構成となっています。で、まあ、あまり具体的なことが書いていません。で、ですね、具体例は段落382以降ですねに書いてあるんですが、字以降の構成を解説するのに使っていこうかなと思います。はい。じゃあ、ですね、字に飛びましょうかね。はい。字、有義者にとって有利な第一価値が付与されるか、前期第一価値よりも有義者にとって不利な第二価値が付与されるかを示唆する有利価値示唆演出を実行可能な有利価値示唆演出実行手段とをさらに備え、これはですね、段落382からちょっと進んだ段落389に、飛んでみましょうかね。ここを見るとですね、よいしょ、白い矢が保留表示に刺さる、または黒い矢が保留表示に刺さるっていう演出があると言っています。そして黒い矢が刺さると期待度が低い第一特別対応に保留表示が変化すると記載されていることから、第一価値っていうのは、まあ、期待度が高いことかな、第二価値っていうのはそれよりも期待度が低いことかなっていうことが、まあ、読み取れるかなと。それで、まあ、この段落389を読む限りは、有利価値示唆演出っていうのは白か黒の矢が保留表示に向かって飛んでくることかなというふうに、解釈することができると思います。はい。で、このまま H に行きますよ。 H、 前期特別演出実行手段は前期有利価値示唆演出実行手段により前期第二価値が付与されることを示唆する前期有利価値示唆演出が実行されたときは外有利価値示唆演出が実行される前とは異なる頻度で前期特別演出を実行可能でありと言っています。これはですね、もう少し飛びましょうかね。段落の403に行ってみましょうとですね、段落403にはまあ大体ですね、第一演出黒い矢が刺さることですねと第二演出白い矢が刺さることですね、この場合とで異なる割合で保留表示を第一特別対応または第二特別対応に変化させるということが記載されています。で、保留表示を第一または第二特別対応に変化させるっていうのが、特別演出と いうことですね。はい。異なる頻度でというのは、まあ、異なる割合でということと同義かなというふうに解釈されます。うん、はい。で次、I に行きます。 I 前期変化示唆演出実行手段は特定表示の表示対応が変化する第一変化示唆演出と特定表示の表示対応が変化しない第二変化示唆演出と実行可能でありとあります。とですね、でここでですね、だんだんごちゃごちゃしてきたので、特定表示、保留表示についてちょっと整理してみましょう。段落の379図35に戻ります。で図35を特に参照していただくとですね、通常対応の保留表示っていうのは丸で表示されてますと。で特殊対応の保留表示っていうのは、まあ、周りに、まあ、線が保留球の絵の周りに線が6本入ってますね。なんか太陽みたいな絵になってます。はい。で第一特別対応の保留表示は、丸の中にペケがありますね。で、この場合は、段落389を参照すると、まあ、有利度が低いということになります。でもう一つ、第二特別対応の保留表示っていうのは丸の中に、まあ、ペケが2つあるというもので、同じく段落の389を参照すると有利度が高いというふうになっています。はい。これを踏まえて構成要件の I にもう一度戻りますね。で、段落382から、まあ、382あたりからと、図36にですね、具体的にどういう演出が実行されているかっていうのが、まあ、書かれてます。はい。でですね、それでまあその先を見ていくと、例えば段落の394まで飛ぶと。そうするとですね、第一変化示唆演出っていうのが、白い矢か黒い矢が飛んできて刺さると保留表示の中にペケができる演出、第二変化示唆演出というのは、まあ、矢が刺さらずにですね保留表示が変化しない演出というふうなことが書かれています。で、I はそうですね、第一変化示唆演出は特定表示の、表示対応が変化すると、まあ、白い矢か黒い矢が飛んできて刺さると保留表示の中にバスができるので、まあ、変化する。で変化しないっていうのは矢が刺さらないで、まあ、スルーしちゃうっていうことなので、ここでいいかなと思います。はい。で、最後 J に行きますが、特定表示が特殊対応により表示されているときには、特定表示が特殊対応により表示されていないときに比べて高い頻度で前期第二変化示唆演出を実行することを特徴とする有利とあります。ですね、これは段落の399と400に行きます。で、ここにはですね、保留表示が特殊対応で表示された時には大当たりとなる期待度が高い第二特別対応で表示される割合が高くなるというふうに、まあ、そのことズバリが記載されています。まあ、なんかこう図面 のどこかに、そういう分岐があるとかそういったものはないんですが、とりあえず言葉で書いてあるので、まあ、ここが正規校をサポートしている箇所かなというふうに、まあ、読み取れますと。はい、こういうちょっと、あまり深く突っ込まないで、だいたいこことここは対応するというふうに、解説をしていきました。はい、で結局、従来技術と異なって面白くなっているのはどこかなっていうのを、まあ、ちょっと考察してみるとですね、現時点の請求項から読み取れる範囲ではですね、まあ従来技術はとりあえず停止した図柄によってその後リーチ演出が増えたりするっていうのが新しいと。でその停止図柄によって、まあ、期待度が変わるということしか言っていないと。で今回は飛んでくる、まず飛んでくる矢の色によって大当たりになるかならないかの期待度が違うと。白い矢が飛んできたらもしかしたら大当たりになるかもしんねえな、黒だとああもう大当たりになりそうじゃねえなって思っちゃうと。でさらに矢が刺さるか刺さらないかっていうことでもやっぱりその大当たりになるかならないかの期待度が変わってくると。でさらに矢が刺さる前の保留球表示の色とか模様によって大当たりの期待度が異なると。つまり矢が刺さる前にすでに保留球の周りに線がある太陽のマークみたいになってる時は極めて大当たりになりやすいという期待が高まる。でそうじゃなくて普通の表示太陽の時にはあまり当たんないかなって思っちゃうというふうに、なんかこう期待のバリエーションがたくさんあるよねっていうのが、まあ、従来技術よりも違う点なのかなということですね。はい、でですね、まあこの従来技術と比べて新しくてですね、この、発明に特許性があるかっていうところなんですけれども、まあ、個人的な感想を言わせてもらうと、特殊太陽で表示されている保留球と最初は通常太陽で表示されている保留球に対する殺菌予備予告が2種類あると。でこれら2種類の殺菌予備予告の実行頻度が保留球の表示対応によって異なるというやっぱり構成要件 J ですね。でこれが2014年の5月28日を基準日とするとなんか見つからないような気がしますね。まあ、保留が発生した際にですね、特殊な太陽度ですでに表示されているもの、もしくは保留が発生した時に通常太陽のままであるものに対してなんかそれぞれ同じ予告が適用される、その予告の適用の割合が異なるっていうような概念のものっていうのはちょっと見つけるのは難しいのかなっていうふうに考えられます。ただまあその周知技術っていって、その周知技術と組み合わせることによってですね、まあ実現するのが簡単であるというふうに、まあ、持っていけるかどうかっていうのが、まあ、焦点になるかなと思っています。はい、 まあこんな感じで、今日の解説はとりあえず、終わりにしたいかなと思います。いやもっと詳しく、考えていることを述べたいと思うんですが、まあなかなかあの声だけでお伝えするっていうのは難しいですね。じゃあこれから、少しでも良くなるようにしていきたいと思います。それではまた。